はい、オリーブ教会の皆さん、おはようございます。またライブ配信で参加されている方々もおはようございます。また後で YouTube で動画をご覧になる方々、いつもご視聴くださり感謝いたします。今日も、恐れを超えて御言葉の御用をさせていただきたいと思います。はい、一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日もこの小淵沢の地からあなたへの賛美が捧げられていることを感謝いたします。また今日も主が私たちと共にいてくださり、一人一人に恵みを注いでくださることを信じます。どうか主よ、あなたの御心にかなったことを成してください。一人一人にお語りください。お願いいたします。尊き主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。約20年前の話になりますが、一人の元エホバの証人が我が家を訪れ、クリスチャンとして洗礼を受けたいと申し出ました。彼と共に祈ってから私たちの所属するサンライズクリスチャンセンター三里吉川教会で洗礼を受けるための準備を進めました。無事に洗礼式が終わり、彼が正式に教会員になってから間もなく、私たちの団体真理の御言葉伝道協会のスタッフに加わりたいという旨を告げてきました。私は彼の要望を受け入れて何回か雑事を頼みましたが、重要な仕事を任せる前にまず彼と一緒に聖書の基本的な学びをし、彼の信仰の健全性を確かめるべきではないかと思い、そのように提案をしました。彼は意外そうな反応を示しながらも承諾してくれました。しかし長年エホバの証人と一緒に勉強して聖書知識も豊富だと自認していた彼にとっては、私が用意したプログラムはあまりにも初歩的なもののように感じられて、プライドが大いに傷つけられたようで、初回の学びが終わった後から彼の私に対する態度が豹変しました。教会にも来なくなり、私とのコンタクトを遮断しました。どうしたのだろうと心配していると、頼んでもいない、荷物がデパートから届くようになりました。その中には高価な仏像や、大量の避妊具が、入っていました。すぐにデパートに送り返したので、被害はなかったものの、その後も、女性のわいせつな写真が印刷してあるはがきが送られてきたりしました。 で、その時点で誰の仕業なのか、まあ、大体見当がつきましたが、まあ、妻と相談して、静観することにしました。しかし、男性のやることはエスカレートしていく一方でした。私は当時、子供の学費を稼ぐために都内のヒルトンホテルで結婚式の式を支していたんですが、彼は私を中傷する手紙をそこに送りつけたんです。カルトの信者を拉致しているだの、脱税しているというような内容でした。ホテル側は異様な文面から精神的に問題を抱えている人間だと分かりましたけれども、彼が結婚式の最中に突然現れて騒ぎを起こしたら困るということで、サービス業として下した決断は私を解雇するということでした。クビにされるっていうのは生まれて初めての経験でした。それ以降も経験してないんですが、まあでもいつクビにされてもいいように覚悟は してますが、もうオリーブ教会に来るなと言われても別に構いませんが、さらに家内が秘書を務めていたアメリカンスクールにも抽象的な手紙が届きました。まあ、幸いなことに学校はそれを全く意に介しませんでしたが、家内はその手紙のことでかなりのストレスを感じたのは言うまでもありません。男性がますます暴走する中で、私たちはもはや静観している段階ではないと判断して、警察に相談しました。すると警察は、無視したらどうですかという一点張りで全く動いてくれません。しかし、証拠を見せながら粘り強く私たちの困った状況を訴えていくと、一人の警官が、じゃあ私が彼の家を訪ねて厳重に注意しようと言ってくれました。居留守をされたようですが、警官の訪問が功を奏してか、その後、嫌がらせはピタッとやったんです。今日の聖書箇所でダビデは、共に親しく交わっていた親友に裏切られたことを嘆いています。彼は大きな痛みの中で必死に祈り、最終的には勝利を得るんですが、その苦しいプロセスをご一緒に見ていきたいと思います。詩編の55編の1節から23節までお読みしたいと思います。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いに耳を閉ざさないでください。私を御心に留め、私に応えてください。私は悲嘆に暮れ、泣き叫んでいます。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを降りかからせ、怒って私を 責め立てています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れと震えが私に起こり、戦慄が私を包みました。私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、飛び去って休むことができたなら、ああ、どこか遠くへ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。風と颯を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。主よ、彼らの舌を混乱させ、分裂させてください。私はこの都の中に暴虐と争いを見ています。昼も夜も彼らは城壁の上を歩き回り、不法と害悪が都のただ中にあります。破滅が都のただ中にあり、虐待と詐欺はその広場を離れません。まことに私をそしっているのは敵ではない。それなら私は忍ぶことができる。私に向かって高ぶっているのは私を憎む者ではない。それなら私は身を隠すことができる。それはお前、私の同輩、私の友、私の親友のお前なのだ。私たちは共に親しく交わり、にぎわいの中、神の家に一緒に歩いていったのに、死が彼らをつかめばよい。彼らは生きたまま黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいに、彼らのただ中にあるからだ。私が神を呼ぶと、主は私を救ってくださる。夕べに朝に、また真昼に、私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。私と争う者が多いから。神は聞き、彼らを苦しめられる。昔から御座についておられる方は、彼らは改めず神を恐れない。彼は親しい者にまで手を伸ばし、自分の制約を犯している。その口はよどみなく語るが、心には戦いがある。その言葉は油よりも滑らかだが、それは抜き身の剣である。あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされます。人の血を流す者どもと欺く者どもは、引かずの半ばも生きられないでしょう。しかし私はあなたにより頼みます。この箇所を三つのパートに分けることができます。ダビデの恐れ、一節から八節ですね。そしてダビデの怒り、九節から十五節。そしてダビデの信仰、16節から23節です。ダビデは恐れと葛藤し、また怒りと葛藤し、最後には私はあなたにより頼みますという信仰を持つに至りました。 まずどんなことを恐れていたかを見ていきましょう。ダビデは悪者に迫害され攻撃されていることによる恐怖感を覚えていました。この3節から5節までもう一度見ていきますと、それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを振りかからせ、怒って私を責め立てています。私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れと震えが私に起こり、戦慄が私を包みました。怒って私を責め立てていますという言葉からもわかるように、ダビデに対する迫害は単なる反対や誤解ではなく、憎しみの伴った迫害でした。あまりにも激しい攻撃だったので、ダビデはどこかに逃げたいと言っています。6節からちょっともう一度見ていきますが、ああ、私に鳩のように翼があったなら、飛び去って休むことができたなら、ああ、どこか遠くへ逃げ去り、荒野の中に宿りたい。風と岩手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。ここには、人生の重荷が耐え難くなった時の逃避心が絵のように歌い上げられています。鳩は安全と平和のシンボルです。パレスチナでは崖の岩の裂け目を隠れ場としています。鳩のように翼を飼って今すぐ遠くの方へ、たとえそれが荒野であっても飛び去っていきたい。これは逃避の心です。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると安いところへ引き越したくなる。というのは、夏目漱石の草枕の冒頭の有名な句ですが、どこに引っ越したとしても、自分が変わらない限り、何も変わらないというのが私たちの人生です。逃げ出したい、今すぐやめてしまいたいと思って逃げ出したら負けです。抱えている問題は、場所を変えたり逃げ出したりすることでは解決されないのです。ああ、私に鳩のように翼があったならと、ダビデは言ってますが、それは実現不可能な幻想です。人間の背中に翼が生えてくることは絶対にありません。もちろん、ダビデはそのことを百も承知でしたけれども、そのように願いたいと思うほど苦しかったんでしょう。怖かったんでしょう。私たちも何としてでも厳しい現実から逃避したいと願わずにはいられないかもしれません。 しかし、その祈りが答えられないのは、そこに神様の目的があるからです。主は私たちを強くしたいと願っておられます。問題から逃げず、諦めず、不屈の精神を持って問題に立ち向かう者に成長してほしいと望んでおられるのです。ダビデはまず敵に囲まれて自分の弱さを痛感し、また恐怖感を覚えました。次にダビデは はい、あれ、あの時のね、まあ、ちょっと言っておきますけども、これは鳩の翼じゃなくて天使の翼はい、まあ、じゃあちょっと真面目にちょっと見言葉に耳を傾けていきたいと思います。ダビデはまず、恐怖心を覚えました。そして次に、彼は怒りに燃えました。それはエルサレムの中に暴虐、争い、不法、害悪、破滅、虐待、詐欺を目撃したからです。10節と11節をもう一度見ていきたいと思いますが、昼も夜も彼らは城壁の上を歩き回り、不法と害悪が都のただ中にあります。破滅が都のただ中にあり、虐待と詐欺はその広場を離れません。意外に思われるかもしれませんが、恐れが怒りに変わるということは一つの進歩であり成長です。ただ怯えているだけの人は凍り固まって身動きが取れません。問題から逃げることしか考えていません。しかし憤りを覚えるようになると、この現状が許せない、なんとかこの現状を変えなければならないと、まあそういう気持ちになるんです。なんとかしようと立ち上がることができるんです。私たちはこれまで多くの元カルト信者とカウンセリングをしてきましたけれども、その中でもう心が引き裂かれそうになるほど辛くなることがよくあります。カルトから脱会された方々は多くのものを失っています。財産を奪われた方もいます。肉体的にも精神的にも健康を害した方もいます。体操を奪われた女性たちもいます。人生の大半をカルトのために費やした方、小さい時から抱いていた夢を諦めたという方もいます。友人や家族を捨てた方もいます。もちろん彼らは当初それが神様の御心だと信じて喜んで今日そのために犠牲を払ったわけですが、今日その偽善性、また欺瞞性に気づいた時の喪失感はもう言葉では言い表せません。 また悪質な教祖に対して深い憤りを覚えるので、カウンセリングの中でこの怒りに対してどう対処したらいいんでしょうかとよく聞かれます。カルトでは怒りを表すことは禁じられています。これは絶対に NG です。教祖からどんなことを言われても喜んで従わなければなりません。嫌そうな顔を見せずに、私はハッピーですと演技をしなければならないんです。ですから、カルト脱会後、教祖に対する怒りについてどうすればいいか悩むわけですが、私たちは正直な気持ちをそのまま吐き出すように促します。また、あなたには怒る当然な権利がありますということを、強調します。その怒りはカルトの悪を暴露する勇気につながりますということも申し上げるんですが、少しずつ彼らはカウンセリングの中で、あるいは他の元カルト信者との交流の中で、悔しい思いを言い表せるようになり、楽になっていくんです。12節からもう一度見ていきましょう。12節から14節。誠に私を素知っているのは敵ではない。それなら私は忍ぶことができる。私に向かって高ぶっているのは私を憎む者ではない。それなら私は身を隠すことができる。それはお前、私の同輩、私の友、私の親友のお前なのだ。私たちは共に親しく交わり、にぎわいの中、神の家に一緒に歩いていったのに。ダビデにとっては、親友に裏切られたことが最も大きなショックだったようです。この親友は誰であったのか。いくつかの説がありますが、アブシャロムの謀反に加担したダビデの顧問、アヒトフェルではないかと思われます。当時、アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言はすべてダビデにもアブシャロムにもそのように思われたと記されているほどですから、そのアヒトフェルの裏切りはダビデにとっては本当に驚きであり、悲しみであり、痛手であり、かつ自らの確信や神に対する信頼さえも揺るがす、それほどショッキングな行為であったに違いありません。元カルト信者も教祖を神の代弁者だと信じていたので、その偽善性や欺瞞性に気づいたときに大きなショックを受けます。そのために人間不信に陥ったり、 神様に対する信仰さえもなくなったりすることもあります。ですから彼らこそダビデの気持ちを最もよく理解できる方々だと言えるでしょう。ダビデは自分の怒りを神様にぶつけました。彼は相当激しい言葉を発してますね。この15節を見ると、死が彼らをつかめばよい。彼らは生きたまま黄泉に下るがよい。悪は彼らの住まいに、彼らのただ中にあるからだ。ダビデは祈りの中でこの呪いのような言葉を言っていますが、決して自ら敵に危害を加えようとはしません。裁きを主に委ねています。この15節は民数記の16章に記されているコラとその仲間の滅びを思わせます。彼らとすべて彼らの属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去ったと、民数記16章の33節にあります。こうしてダビデは恐怖心を覚えたり憤ったりしましたが、人間的な恐れや怒りだけでは何も変わらないということを知っていました。逃亡することにも意味がないと理解できました。そこで最後に神様の助けを祈り求めました。言い換えれば、神様を究極的な逃れ場として、神様に逃亡したんです。16節から見ていきましょうか。私が神を呼ぶと主は私を救ってくださる。夕べに、朝に、また真昼に私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。主は私の魂を敵の挑戦から平和のうちにあがない出してくださる。私と争う者が多いから。恐れと怒りの中からダビデは神様に目を向けました。繰り返しになりますが、場所を変えて逃れるところに救いがあるのではありません。救いは神様から来ます。18節をリビングバイブルから読みますと、多数を敵に回した不利な戦いであろうと、神様の救いは確実ですとあります。はい、22節、あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちは様々な人生の重荷を担い、とても耐えられないような試練や苦しみに遭います。そのような時、どうしたらよいか、わからなくなってしまうことが多いのですが、 聖書のすすめは、あなたの重荷を主に委ねよです。しかし神様が見えない、わからないとき、神様の愛と真実を知らないとき、実感できないとき、だいたい次の四つのことのうちの一つをやってしまいますね。まず、泣き言を言うことです。ダビデは二節で、私は悲嘆に暮れ、泣き叫んでいますと言っています。第二は、諦めて絶望の中に座り込むことです。四節には、私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っていますと、書かれていますが、これは絶望に包み込まれたダビデの姿です。第3はどこか別なところ、別な職場、たとえ砂漠でもいいから、その苦しみから逃げ出したいという逃避の態度を取ることです。第四は、敵、他の人を呪い、復讐心に燃えることですが、最も賢明なのは、神様に委ねることです。委ねるは投げ出すという意味です。もちろんこれは責任を放棄することではありません。主が問題の解決のために共に働いてくださることを信じて安心することです。クリスチャンは逃げるのではなく、置かれた場所に踏みとどまることができるように、自分のすべきことを行うことができるように、神様の力を求めるんです。重荷という言葉には、与えられたものという意味があります。私たちはすぐに、あの人が悪い、このことが原因だと考えますが、すべての人生の重荷は神様の摂理のうちに起こることを、すべての試練に神様の目的があるということを理解できるようになると、希望が生まれます。御心がなるように、主が必ず働いてくださり、支えてくださると期待できるんです。支えてくださるっていうのは、つまり22節にあるように、正しいものが揺るがされるようにはなさらないということです。枝は風が吹くと、わさわさ音を立てて揺れます。しかし、主に重荷を委ねたものは、少しぐらい揺れても決して根こそぎ倒れることはありません。では最後に、マタイの福音書、11章28節から30節を読みましょう。おなじみの御言葉ですが、はい、お読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で へり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。最も多くの教会の表看板に印刷されている聖句だと思いますが、疲れた人、重荷を負っている人という言葉には三重の意味があると思います。第一に、当時のユダヤ人たちは立法やそれにくっついていた伝承を守ることは重荷であり、くびきでした。主はこの立法主義的戒律の重荷にあえぐ者たちに語りかけてくださっています。その語りかけに応じる者は恵みの世界を知るようになります。私たちは行いではなく、恵みのゆえに信仰によって救われます。そこで自分が救われるに値する人間になろうと、そのように努力することが終わり、ただキリストの十字架の御業のゆえに救われたという絶対的な確信が持てるようになるんです。戒律主義の重荷から解放されます。第二の重荷は、過去に犯した罪や数々の失敗です。過去の罪を思い出すたびに自分を責め、また自信をなくしますが、キリストのもとに行くときに、あなたの罪は許された、安心して行きなさいと言っていただけるので、罪の重荷もなくなります。第三の重荷は、人生の中でどうしても追っていかなければならない責任です。その責任の重さに耐えられないと感じることがあると思いますが、キリストの御前に出るときに重荷が軽くなります。主の首輝きを負うことになるからです。首輝きっていうのは、牛や馬が荷車を引いたり、畑を耕したり、石臼を引いたりするときに首にかける道具であり、そこにすべての労役の力がかかるようになっていました。それは気ままに歩む者にとっては束縛、邪魔者になりますが、主人の心に従う者には必要なもの、望ましいものです。霊的にこれはイエス様の主権を全面的に認め、その交わりの関係に入ることです。このようなイエス様との関係に入ることが本当の平安への道です。主の首輝きは追いやすく、 また軽いものです。つまり体に合って快適です。ちなみにイエス様がガリラヤ地方随一の首輝き作りの名人で、その、評判の首輝きを買うために人々は全国各地からやってきたという伝説があります。イエス様の首輝きは肌がすりむけるようなものではなく、一人一人に合うように入念に作られた快適なものであり、それを追って生きることは本当の意味で生きることになります。私から学びなさいというのはイエス様に見習うという意味です。首輝きをつけて労役をしたことのない若い牛や馬は先輩の牛や馬と対になって並んで首輝きをつけ、先輩を見習って仕事の仕方を覚えたものです。同じようにイエス様は共に首輝きを追ってくださるから、私たちは主と共に歩みながら主から必要なことを教えていただき、また力が尽きた時に主に引っ張っていただくことができるんです。残念ながら私たちは生きている限り様々な重荷を負っていかなければなりません。私たちは一人で重い荷物を引っ張っているというふうに思い込んでいませんか。自分で頑張るしかないんだ、そのように考えたり誤解したりすることがあると思いますけれども、それは結局イエス様が共に歩んでおられるということを忘れてしまうことです。イエス様と共に歩む人生は重荷がなくなる人生ではありません。それぞれ職場においても家庭においても、あるいは教会においても責任を負っています。さまざまなトラブルがあったり、人との衝突があったり、どうしたらよいか分からなくなったりします。しかしもはや一人で全ての重荷を背負う必要はないんです。主に重荷を委ねれば楽になります。主の知恵や力によって悩みに対処することができるようになるからです。あなたの重荷を主に委ねよう。主があなたを支えてくださる。 この御言葉をしっかりと握りしめて、今週も信仰生活を送っていきたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは多くの重荷を負っています。自分の不注意や誤解によって勝手に背負ってしまった荷物もあると思いますが、私たちの訓練や成長のために与えられた重荷もあります。主よ、私たちは時々大変な疲れを覚えます。疲れ切っている方もいらっしゃると思います。自分の背負っている重荷は重すぎると感じている方もいらっしゃると思います。どうか主よ、私たちはあなたにその重荷を委ねますから、どうか共に追ってください。どうか私たちに力を与えてください。私たちのすべきことを教えてください。もう私たちには力がありません。主よ、必要であればどうか私たちを背中におんぶしてください。あなたの御心にかなったことをなさってください。一人一人の人生においてどうか主のご計画がなりますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。